はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。先ほど、353回の、長野旅行前編お話ししたと思うんですけども、次、後編行きたいと思います。はい、主に夕飯と善光寺の、お話をしようかなと思ってます。はい。というわけで、第354回ですね、ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、まずはね、善光寺のそばに宿を取ったわけですけども、じゃあどこに食べに行こうっていうんで、今はどうやら話によると、長野駅の駅前が主に栄えてるらしいんですよ。メインの繁華街が。だけど、以前はその近くにある権堂商店街、権堂っていう地名なのかな?そこの商店街、アーケード街があって、そこが一番のこう繁華街だったらしいんですね。で、寂れてしまったんだっていうような話を聞いていたんですが、あのね、行ってみたらすごいいいんですよ、雰囲気が。で、全然ね、シャッター商店街みたいな感じじゃないですよね。まだまだ活気があるし、全然もう、ちょっとね、日曜日だったんで、早く閉まるお店が多かったらしいんですけど、僕は好きですね。あの雰囲気、寂れてなくて人がいて、まあ長野県自体、長野市ってあそこ大きいじゃないですか。だからまあ、人が多分いっぱいいるから、しかもね、巨大な、まあ観光地に今なってる善光寺がそばにあるので、まあ立ち寄る人も多いだろうし、この雰囲気、新しくもなく古くもなくいいんですよね。僕はむしろこっちで良かったなと思ったんですけど、で、そこで、まあ、焼肉を食べました。地元のお店の。それがね、またね、お手頃な値段で美味しいんですよね。で、そこでラム肉っていうのをね、初めて食べたんですよ。僕ね、子供の頃にマトンを食べて、で、嫌になっちゃったんです。なぜかっていうと、中学生ぐらいの頃に質の悪いやつをね、なんか食べたみたいで、あの匂いと、味でちょっとやられちゃって、羊じゃもうって、もうちょっとトラウマみたいな感じになってたんですけど、まあ、せっかくね、ラムが有名だっていうから、じゃあそのお店はね、じゃあせっかくだから食べてみようって、マトンとラムでまた違うだろうしっていうんで、食べてみたら、これがね、美味しいんですよね。確かにね、臭みみたいなのもあるんだけど、ほんのちょっと奥の方に、で、それがむしろね、なんかアクセントになってて、独特の奥の方の風味を出してるんですよ。だから、あ、好きな人はきっとこれが好きなんだなって。で、多分ハマっていくと、よりもっと癖が強いものが良くなっていくだろうから、マトンになったりっていう。まあ、日本酒も最初なんか水みたいとかってね、飲みやすいとかって、そっから入って結局、だんだんちょっと癖のある日本酒に行くのと一緒で、何でも食べ物そうですけど、そういうもんなのかなってのもちょっと思いましたよね。すごくいいお店でしたね。で、その後夜、まあちょっと、あのあたり、まあ商店街含め街をぐるぐる歩いて回ったんですけど、いいですよ。静かだし、もう何せ長野は区画がいいし、本当になんか歩きやすいし、いい街ですね。もうちょっとあの辺住みたいなって思っちゃって調べちゃいましたもんね。ところがね、やっぱ長野市内だから高いんですよね。土地の値段も高いし、賃貸も高いですよね。やっぱ街中だから。これはもうおいそれと、そんなね、街に引っ越すことなんてできないなってなかなかなんてちょっと思いましたけどね。でもそれぐらいなんか僕はなんか長野県自体が合うみたいで好きなんですよね。もともと。だから余計あの街見ちゃうと思っちゃいますよね。あの雰囲気いいなーってちょっと楽しかったですね。で、まあそのまま、昨日じゃなくて前回お話しした、前回お話しした宿、ホテルに泊まって、翌日ですね。善光寺に行きました。ちょっと午前中、明け方天気悪かったんですけど、で、まあ、行かれた方はね、当然知ってると思うんですけど、もしも、これから行くっていう方いたら、善光寺参拝セット券っていうのあって、で、これね、もうね、見どころがすごいいっぱいあって、なんて言うんだろう。お寺一個、本堂だけドンじゃなくて、いっぱい見るところがあるんですよ。もうね、ちょっとね、言い方悪いかもしれないけど、アミューズメントパークみたいな、それぐらい、見どころがいっぱいあるんですよ。 本当に3時間4時間全然いられちゃうぐらい、飽きないぐらいあるんですけど、善光寺参拝セット券っていうのは売ってるんですよ。セット券の方、パラじゃなくて、4箇所回れて、入れないところに、4箇所入れるんですけど、大人1200円で、入れます。で、それはね、まず本堂に入れるんですよね。写真とかは撮れないんですけど、本堂に、入れます。で、なおかつ、門ですね、三門。大きい門があるんですけど、それ、なんか、ちょっとかなり階段急なんですよね、あそこね。だから、お子さんとかお年寄りはきついかもしれないけど、そこも、入れます。上からの景色ってのはまた素晴らしくて、建物の凄さも、美しさとかもそうだけど、景色眺めたいですよね、ちょっとね、あの街の景色。それとか、あとね、やっぱりこれ、ずいぶん昔にね、僕入ってて久しぶりだったんだけど、お階段巡り行ったんですよね。ちょっと難しい字書くんですけど、で、これね、ご本尊のね、真下をなんか通る通路があって、で、途中でこう、城前を、なんか、なんて口にしていいかわかんないのは、要は、これも言った方はわかると思うけど、信じられないぐらい真っ暗なんですよね。すごい真っ暗で中が。目開けてても目の前に人が見えないぐらい真っ暗なんですよ。まあ、そういうものなんですけどね。そういう、なんつうんだろう。修行なんだか、それはなんかわかんないんですけど、なんか体験なんでしょうけど、で、その真っ暗の中を歩いて、左に手に荷物を持って、右手を腰のあたりでって言われて、こうと壁に伝って手で、行くと、城前っていうのはガチャガチャってなんかでこう動くものがあるんですけど、それを見つけて、それに触るっていう、それに触ると、ご本尊とその城前が繋がってるらしくて、で、なんかそこに縁が生まれるみたいな話なんですけど、これもね、見応えがあるんで、ちょっと怖いんですけどね、最初ね。暗すぎて。目開けててあんなに真っ暗なこと多分日常生活ないので、そういうのをちょっと経験させてくれるっていうものなのかなともちょっと思いますけどもね。あの真っ暗の中にその錠前を見つけた時のこう喜びみたいなのがやっぱあるんですよね、やっぱり。あったっていう。あの感じとかがなんかすごくドキドキもするし、なんか、楽しいって言っちゃまた違うんでしょうけど、なんかすごい、まあありがたいものっていうか、うん、そういう感じはすごくしましたよね。子供どうだろうな、お子さんなんかだと、もしかしたら怖いっていうかもしれないですけどね。で、ね、もう一つ、一つが、重要文化財のね、林蔵っていう、建物の名前は違うんですよね。郷蔵って言ったかな。林蔵っていう八角形のね、すごく大きい、こう、なんて言えばいいんだ、口だ、なんて言わせばいいんだかわかんないんですけど、重さが5トンある、天井と地面が繋がってて、ぐるぐる回るようになってるんですよ。それが。八角形のものが。で、それを手で押すんですけど、棒が出て、おみこしみたいに棒が出て、それを回して一周回ると、そのお経を読んだことになるっていうありがたいものっていうのがあって、で、それやってみて、まあ、重いんですけど、二人で押したから5トンだと相当重いんですけど、何でできてるんだろうってやっぱ思うわけですよ。ベアリングとかじゃないとこんな滑らかに回るもの？そしたらね、まあ、これね、ちょっと見てみてもらえばいいんですけど、200何十年分に一回直したって言ってて、当時の構造なんですよね。天井と下で止まってて、ぐるって回す。で、まあね、すごいんですよ。その、ちょっと口で言い合わせないんで、まあ、調べていただくか、実際見に行ってもらいたいんですけど、あれはあの時代に作ったあんな滑らかに回るもの？あの凄さですよね。ちょっとやっぱね、感動しましたよね。なんかやっぱ当時の技術とか、まあ、建物の凄さももちろんそうなんですけど、そういう中のものとか、全部が全部そういう、まあお寺でちゃんとしたこう、仏教の宗教的な意味合いのあるものなんだろうけど、そう思わせないような、こういうなんか、なんて言うんだろうな、もっとこう、近くに感じるようないろんな工夫がされてて、すごくね、本当に何時間いても飽きないような素晴らしい、やっぱお寺だなと改めて思いましたね。お店なんかもそうなんですよ。こう、お寺からまっすぐ、仲見世通りかなっていうんですけど、そこもグルメがたくさんあったり、お土産もいっぱい売ってて、いろんなこうね、飽きない要素がたくさんあって、いいですよね。僕できなかったけど、七福神巡りっていうのもあるって言って、それはね、なんか駅からまっすぐ歩いてくるって言ったかな。ちょっとね、朝方行った時天気が悪すぎて、さすがに駅まで行って戻ってこようかって話もしてたんだけど、 こう、紙にこう、スタンプというかなんか、押していく、ハンコみたいなのを押していくらしいんですけど、ちょっとこの天気じゃ無理だねって言ってやんなかったんですけど、次天気良かったらちょっとやってみたいですね。なんかこう、そういうまでやり残したとこととか、見てないところがたくさんある気がして、本当はガイドさんつけて、外国人の方なんかやっぱりガイドさんつけてて、ちょっと羨ましいなって思いましたけど、あ、外国人の方じゃなくて、日本人の方が、なんかはガイドさんつけてて、外国人の方は、さっき言ったね、共同でしたっけ？回すやつ。あそこのガイドさん、おじいさんなんです。結構いい歳の方なんだけど、英語ペラペラでガイドしてましたね。日本語も流暢でしたけど、英語も流暢でしたね。すごいなと思って、ああいう人たちがね、活躍できれば、なんかもともと英語の先生なのかなと思っちゃうぐらい、喋りも達者だし、聞き取りやすいし、面白いし、ああいうなんか、ああいう人たちに支えられてね、よりまた世界にこう発信されて、ああいいものが、日本の文化が、すごい良かったなと思いますね。だから帰り高速道路で帰ってきたんですけど、なんかまた来年も行けたら行きたいなーなんてちょっと思ったりもしました。そんな話もしながら、帰ってきました。とてもやっぱいいとこでしたね。だから、また近いうちにね、行って、またあのホテルでいい、全然いいんで、安いし、泊まって、ちょっとね、美味しいもの食べて、観光してっていうのまたできたら、近いうちできたらいいなと思ってます。はい。前編後編、ちょっと、今回分かれちゃいましたけど、ありがとうございました。メガネを取ったらメガネでした。また次回よろしくお願いします。